アウトレットのキラッとサバイバートーク。はい、このコーナーではアウトレットを中心に若年性サバイバーやケアギバーの方をゲストとしてお招きをしてお話を伺っていきます。第4回目となる今回はアウトレットの女性メンバー夏さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕の方から夏さん、簡単に紹介をさせていただきますね。夏さんは2009年31歳で乳がんを発症されます。その際に手術と、放射線療法、そして内服のホルモン療法をされています。2013年に局所再発、改めてその際に手術と内服に加えて注射のホルモン療法をされていますね。で、2014年に乳房の再建手術を完了されているという状況でよろしかったでしょうか。
はい、そうです。
じゃあ今回はちょっと那須さんのお話をじっくりお伺いさせていただきたいと思うんですけども、まずこのがんが分かったきっかけというところが31歳、きっかけは乳がん検診だったというふうにお伺いしたんですけども。
あ、そうです、乳がん検診です。私は祖父母ががんで他界していますし、親戚にもがん経験者が何人もいるので、ただ漠然と30歳になったらがん検診を受けようと思っていました。しかしがん検診を受けようと思っても何を受けていいのか分からず、まあ、なんとなく女性だし乳がん検診と子宮がん検診を受けることにしました。で、初めて検診を受けたのが2008年の30歳になった年です。で、その時の検診の結果は異常がなくて、で、翌年2009年に、まあ、ゴールデンウィーク頃から右胸に痛みを感じ始めました。で、痛みが続くので地元の乳腺科のあるクリニックを受診し超音波検査を受けました。で、そこで乳腺症と診断されました。とまた1年後くらいに超音波検査を受ければ良いと言われて安心したものの、まあ、元々がすごく心配症なので、一応お誕生日月の8月に別のクリニックでマンモグラフィーの予約を入れているので、まあ、マンモグラフィーと超音波は違うから念のため予約をそのままで検診を受けようと思っていました。で、その検診の約1週間前に右の乳頭から、まあ、ちょっと分泌物があり、まあ、そこで検診を受ける予定の施設に連絡すると、まあ、検診ではなく検査を受けてくださいと言われ、まあ、その通りにしました。で、その時受けたマンモグラフィーで右乳房に石灰化が見つかり、まあその検査を受けた施設は乳腺外科がない検診施設だったので大学病院に紹介され、大学病院を受診しました。で、まず大学病院で針生検を受け、でも針生検では白黒がつかず、まあ、若年で悪性の可能性もあるから切除生検をした方が良いと言われて、2009年の9月に局所麻酔科で切除生検を受けました。で、その結果早期の非浸潤性乳管がんとステージでいうと0期の、乳がんの診断を受けました。
はい、ありがとうございます。まあ、30歳で乳がん検診を、まあ、受けようっていうふうにもともとは思ってて、乳がん検診ってよく補助があるのって40歳ぐらいじゃないですか。この30歳っていうのはもう普通に受けれるもんなんですかね。
補助はないんですけど、まあ、自分のお金を出せば検診施設で受けれるとこはあるんですけど、まあ、でも30歳だと若いというか、まあ、若い方なので、乳腺マンモグラフィーを取っても乳腺が真っ白でうまく映らないっていうこともあるので、どちらかというと30歳だと超音波を勧められるんですが、まあ、私はそこまで詳しく知らなかったので、とりあえずマンモグラフィーを受けたという感じです。
はい、ありがとうございます。やっぱり最初の治療を3年4年やってきて状態もだんだん良くなってきている。で、また新たな一歩へっていうふうにこう進んでいく時に、まあ、局所再発が分かって、で、これまでの治療に対してそういうお気持ちを持たれたっていうことなんですね。
はい、そうです。でもその、まあ、3、4年で治療もしていたのに、まあ、局所ですけど再発したっていうので、まあ、自分の中でなんでだろうっていう思いがあって、まあ、最初に乳がんになった時にも少し気になっていたことがあって、それが、まあ、私は遺伝性の乳がんなのかなっていうのがちょっと気になっていたんですが、まあ、最初の乳がんの時は、まあ、早期だから、まあ、ほぼ治療して、まあ、治ったと思っていいよって言われていたので、 その遺伝性かなっていう疑問も、まあ、消え失せていたんですけど、まあ、3、4年で局所再発して、やっぱり遺伝性とか関係あるのかなと思って、まあ、乳腺の主治医の先生に相談して遺伝カウンセリングを受けて、で遺伝子検査を受けて、その結果私は乳がん卵巣がん症候群という、まあ、遺伝性の乳がんっていう診断を受けました。
はい、ありがとうございます。で、早期の非浸潤性乳管がんということで、まあ、早期とはいえがんの告知を受けたわけなんですが、その時のことって覚えてますか？ご自身のリアクションであったりとか。
はい、まあ、その切除生検をするあたりから、その前から、まあ、ちょっと怪しい、グレーに近い黒だと言われていたの、あ、黒に近いグレーと言われていたので、まあ、なんとなく心の準備はしていて、で、まあ、たまたまその乳がんに関する、まあ、多分闘病記か何かだったんですけど、まあ、本を読んでいて、あ、ちょっとこの言葉使えると思ったものがあって、まあ、告知を受けたら言おうと思って準備していたことがあったので、まあ、主治医の先生より乳がんですと告知を受けたときは、あ、今だと思ってガーンと言ってまあ、なんかその用意してた言葉でなんか言ったんですけど、その様子を見て先生は私がショックでおかしくなったのかとちょっと心配されたようでした。まあ、でもがんの告知で、まあ、ショックがなかったわけではないんですけど、まあ、どちらかというと私は20代の半ば頃からはっきりとした病名のつかない体調不良で結構すっきりしない日々を何年も過ごしてきたので、で、まあ、その頃はストレスが原因だとか気持ちの問題だと言われて、それぞれの症状に対して薬が処方され、まあ、たくさんの薬を飲んでいるのに全然体調が良くならないという日々だったので、まあ、切除生検をして病理検査の結果乳がんと告知された時はショックというよりは、ああ病名がついたんだ、病名がはっきりしてよかった、治療法があるからよかったって思ったのが正直な感想です。
まあ、最初の告知の時に、まあ、がんだけにガーンっていう、あ、これごめんなさいねなんですが、もう結構頭が真っ白になる方ってもう見えると思うんですけど、それをガーンっていう言葉が出てきたことっていうのは、まあ半分ぐらいは冷静だったっていう感じですかね。
そうですね、なんかどちらかというとこの言葉を言いたいみたいな気持ちがあったので、よし来たって感じだったんですけど、まあでも告知されてガーンとか言ってふざけていたものの、しかしその後どういう話が先生とあったのかあまり覚えていないので、やっぱりちょっとはショックを受けていたのかなと思います。
なるほど。で、具体的に治療の流れというところはどんな風になってたんですかね。
はい、まあ、さっきK君から簡単に自己紹介の、私の紹介で話してくれたんですけど、まあ、その切除生検では結局がんが取り切れていない状態の断端陽性という状態だったので、2009年の10月に全身麻酔科で、乳房温存手術を受けました。で、その後放射線治療を受け、放射線治療終了後から内服のホルモン療法を受けていました。で、まあ、だんだん、まあそうですね、最初の頃はがん中心の生活だったんですけど、もうそろそろがん中心じゃないなんか生活をしていきたいなと思い始めた矢先の2013年に、まあ、温存乳房内に局所再発が見つかったので、乳房全摘手術と乳房再建のためのエキスパンダーという皮膚を伸ばすためのお水の袋みたいなものを入れる手術を受けました。で、2014年にはエキスパンダーからシリコンインプラントというものに入れ替える手術を受け、それで乳房再建が完了しました。2013年の局所再発後は内服に加えて注射のホルモン療法が追加になり、現在も治療中です。
一旦最初の治療を手術と放射線と内服で終了に向かっていくかと思いきや、その局所再発というところが分かったという時のお気持ちって何か覚えてますか？
まあ、正直なところ、そうですね。ああ、またこれから治療があるんだっていうのはショックっていうか、まあ、治療があるんだって思ったのと、 結構その放射線治療とか私は辛かったですし、ホルモン療法もまあそれなりに副作用があったので、これやってきたのに、言われたことはやってきたのになんでっていう思いはちょっとありました。
ありがとうございます。まあ、ご自身の病気についてこう知ろうという動きを那須さんは取られたっていうふうなわけですね。で、那須さんはその手術であったりとか放射線で内服注射っていうふうにされてきたわけなんですけども、その中の治療で大変だったことっていうのは何かられましたか？どんなことですか？
はい、まあ今やってるホルモン療法の注射も結構副作用が強いんですけど、まあなんかそれは慣れていくしかないかなって心の中で思ってるんですが、まあ一番結構辛かったなって思うのは放射線治療が私は結構辛かったです。っていうのも、まあ放射線治療は副作用が少ないって言われることもあるんですが、まあ私は手術の時の入院以外はほとんど仕事をしながら放射線治療にも通っていました。で、朝のまだ受付が始まってない時間から病院へ行き、まあ、受付をして放射線治療を受け、1時間ほど遅刻して仕事に行き、またその1時間を取り戻すためにまあ残業して帰宅するという日々が5週間土日祝日以外の毎日続きました。で、まあ、何が辛かったかっていうと、まあ、治療後仕事へ行かなければならないっていう、まあ、体力的にもきつかったんですけど、私はちょっと閉所恐怖症なので、地下にある放射線治療室へ行くのがもうとても辛かったです。でも、それよりも何よりも一番辛かったのは、その自分が辛いっていうことを周りに言うことができなかったことです。まあ、なぜ辛いって言えなかったかっていうと、まあ、術後間もなく勇気を振り絞って初めて参加した患者会で、先輩患者さんと話す機会があったんですが、まあ、何人かの方から私のがんが早期だと分かると、あなたは軽くていいわよねと言われました。まあ、で今なら、まあ、そうやって言われても笑ってそうですねって言えると思うんですが、当時は、まあ、軽いって言われてもこの年でがんになったのだし、私が経験してきた出来事の中ではとても軽いことではないとショックを受けたと同時に、まあ、私は軽いがん患者なのだから辛いとか言ってはいけないんだと感じていて、家族にも主治医の先生にも毎日会う看護師さんにも放射線技師さんにも辛いということが言えませんでした。しかし、まあ、この時放射線治療室の看護師さんにとても救われる出来事がありました。で、まあ、辛いということが言えずにいっぱいいっぱいになっていた時に、ふとその放射線治療室の看護師さんから何か悩んでない？話してみてってかけていただいた言葉で、私はとても救われました。まあ、そこで初めて辛いって言えないことが辛いっていうのと、まあ、治療自体の体への影響も辛いことなどを話を聞いていただけたことで気持ちがとても軽くなり、またこれをきっかけに主治医の先生や放射線科の先生、技師さんなどもとても私のことを気にかけてくださり、なんとか治療を最後まで終わらせることができました。
なるほど、ありがとうございます。やっぱりその辛いということをまず周りに言えなかったっていうところ、僕の場合結構入院期間が長い治療だったので、入院中に看護婦さんとこうコミュニケーションが取れて、だんだんこう仲が深まるにつれて言えることも出てくるっていう形なんですけども、こうやって外来で通ってるとなかなかそういう医療関係のドクターであったりとか看護婦さんであったりとかっていうのと話す機会があんまりないんですかね。
そうですね、ないですね。
な、そうか。で、そこでその看護婦さんがちょっと那須さんの様子を見られて声をかけてくださったっていうのはすごく嬉しいことですね。
はい、やっぱり見ててくださる方がいるんだっていうのはすごい救われました。なんかそのまあそういう看護師さんに声かけていただくまでは、まあちょっと看護師さんには失礼ですけど、看護師さんっていうのはまあお医者さんの補助とかまあする人で、どちらかというと先生側に立ってる人、患者さん側に立ってるんじゃなくて先生側に立ってる人だと思ってたんですけど、まあ、そのエピソードがあったことで、あ、看護師さんも私の立場に、私に近い立場にいてくれて、まあ、先生と患者の間をつないでくれる存在なんだっていうのを知ることができました。
ありがとうございます。で、その最初のその患者会に行かれた時に、まあ軽くてよかったわねっていうふうに言っていただいた、それがちょっと逆につらかったっていうところなんですけども、やっぱり僕も感じるところはあって、早期であろうがちょっと進行してた 方であろうが、がんであることに変わりはないので、そこでのまずがんになったというところの気持ちを受け止めてもらいたかったというところが大きいですかね。
そうですね。なんかいかにも私はあなたみたいに軽くなくて大変なのを生き抜いてきてるのよっていう印象を受けてしまったので、そんな軽い人がうじうじしててどうするのっていう、多分その時の被害妄想だったとは思うんですけど、そういうふうにまで感じてしまいました。
ありがとうございます。やっぱりいろんな思いを持ってこういう患者会には行かれる方っていうのが見えるというところですね。ありがとうございます。はい、まだ治療中ではあるんですけども、この30代でこの病気になることっていうのは、その後の生き方とか考え方っていうところに何か影響は与えましたかね？
はい。私は乳がんになるまでは原因のわからない体調不良に悩まされたり、乳がんが分かった年の1月に交通事故に遭ったりして、いろいろと心身ともに辛かったことも多くて、自分で自分が好きではなかったんですけど、病気になって、乳がんになってたくさんの支えがあり、またそういう方からたくさんの刺激をいただいて、今まで後回しにしてきたことにいろいろ挑戦するようになりました。で、挑戦することで何かをやって達成して、その達成感を味わうことができて、私は決して癌になってよかったとは思わないんですけど、でもやっぱりそういういろいろな挑戦とか達成感を味わうってことは、癌になったらこその出会いのおかげですし、それは癌になったらこそのことで悪いことでばかりではないかなと思っています。
すごいわかるのが、その今日できることは今日しておこうみたいな、明日にあまりこう先延ばしにしないでおこうっていうところはすごく気持ちがわかりますね。この変わったこと、病気になって変わったこととか、こう得たものとかっていうのもありますかね？
はい。一番大きいのは素直に感謝できるようになったってことですね。言葉に出すことができるようになったっていうのもあるんですけど、以前は、ありがとうっていう言葉よりごめんなさいとか申し訳ないっていう気持ちがすごく強くて、そういう言葉ばっかり言っていたんですが、その前に感謝の気持ちでありがとうっていうのが素直に言えるようになって、人のありがたみとか温かみをたくさん感じれるようになりました。
で、いろんなことに挑戦をされている那須さんなんですが、今挑戦されていることっていうのは具体的に何かありますか？
はい。ちょうど今月から、今月、今、11月からなんですけど、アウトレットとは別に、自分で若年のサバイバーやケアギバーの人たちの集まりを、サロンとか患者会までは行かないんですけど、ちょっとサークル的なものを立ち上げたので、その会を末永く継続していきたいなと思っています。またそれとは別で、私は学生時代にの留学経験があるんですけど、今はその時の英語力を活かしつつ、通信講座で医療翻訳の勉強をしているので、いずれ、仕事としては難しくても、ボランティアなどで医療翻訳に関わりたいなと思っていますし、今年の5月の終わりから6月にアメリカの臨床腫瘍学会、通称アスコっていうのに行くチャンスがあったんですが、そこで、海外の、患者団体の方とも交流する機会があって、今後は、自分の英語力を活かして、さらに英語力を磨いて、海外の患者団体の人との交流もしたいなと思っています。
すごいですね。そのグローバルな視点でこれからも挑戦をされていくということなんですが、その新しいサロンを立ち上げたというところで、どんな方に来てもらいたいとかっていうのは何かありますか？
はい。ちょっとコンセプトがアウトレットと被ってしまうとこもあるんですけど、若年といっても、若年性とかっていうと結構30代、20代、30代ぐらいの人を指すことが多いんですけど、私の場合は、40歳代の人とか、50歳代とかでも心が若いと思っている人、そういう人たちでも来ていただきたいと思ってますし、乳がんに限らず、いろいろながん種のサバイバーさんや、そのサバイバーさんを支えているケアギバーであるサバイバーさんのお友達、家族、もっとうまく、 その先には、医療関係者の方たちも来ていただけたらなと思っています。
もしこう病気で悩まれて誰かとつながりたいっていうふうに思って見えた方がいたとして、それをアウトレットとうまくコラボしながら、そういう方の何か少しでも力に立てればいいですよね。
そうですね、よろしくお願いします。
そういったその同じ病気の仲間の存在について、その那須さんはどうお考えですか？
はい、まあ、アウトレットの仲間に出会うまでは、その、まあ、最初の方に言った私のがんが軽いって言われたことで患者会とかそういうとこに行けなくなってしまったのですごく孤独だったんですけど、その病気が分かって1年後ぐらいにアウトレットの仲間と出会うことができて、みんなに出会ったことで、私一人じゃないんだって気づけたのと、いつも元気をもらい、で頑張る時の目標でもあるので、その特にアウトレットの仲間たちはなくてはならない存在です。
はい、ありがとうございます。そのがんを告知された当時をこう今振り返ってみて、あの時の自分に何か声をかけるとしたら、どんな声をかけますかね、那須さん
は。はい、私だったら、一人ぼっちじゃないよ、大丈夫だよって声をかけたいと思います。
やっぱりその同じ病気の仲間の存在について今すごく大きく考えてみるっていうところなんですね。
はい、
ありがとうございます。そして最後になんですが、最後になってしまうんですが、今日この放送を聞いていただいている方に何かメッセージをいただければと思いますが。
はい、私はありがたいことに、その病気になってからの仲間にも恵まれていますし、私に関わってくださっている医療従事者の方々にも大変恵まれています。しかしそれはただ待っていたのではなくて、自分から進んで仲間を求めたり医療従事者の方に相談していたからだと思っています。なので、よく、誰も教えてくれないとか、誰も聞いてくれない、そんなこと知らなかったっていうことを聞くことがあるんですけど、私自身は、受け身でいるだけではなくて、自らも進んで行動していけば、必ずいろんな人が気にかけてくれるんじゃないかなと思っています。
ありがとうございました。今回はアウトレットメンバーの那須さんに貴重なお話をしていただきました。この後も那須さんにはコーナーにお付き合いいただきます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。